きっかけは些細な交流会だった。どちらかといえばデジタルな世代だと思っていた自分が、よもやアナログのゲームにのめり込むことになろうとは。この楽しさをもっと広めたいと思った。伝えたいがために始めた。ただ好きだから続ける。それだけ。今までも。そして、これからも。愛され続けて4年。ホラボド。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が切って気持ちだけでボードゲームとおすすめ。ちょっと待って、
何どうした、
え、
何どうした、
カオリンさんおるやん。
え、どこ
カオリンさんおるやん、チパミさん。
そうですよ、あの召喚獣、
びっくりした、
召喚獣も唱えたら
目の前見たカオリンさんいましたよ。
どういうこと、
いた
いつぶりよ、
え、
いつぶり
かな。いや、とりあえずあのベブマのインタビューにはいたよ。
そうね、
ちらっといたでしょ。
一緒にいたでしょ。ほら、でも通常会はね、この前のドタキャンを
本当に
私たちはね、体で浴び身をもって体験し、
いやー、
本当に申し訳ない。
グミさんが代わりに召喚されるという、
本当にもグミさんにはもう感
謝という番組、はい、あーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
マリモ、
チュパミです。
でーす、はい、ということで第159夜でございますが、
はいはい、
ね、久しぶりのカオリンさん復帰ということで、今回もしゃかりき頑張っていこうという、ね、気持ちでやっていきますけれども、
はい、
はい、とうとうですね、今回お二人も知ってますよね、ホラボドがなんと4年目に突入です。
そんなやってた。
はい、もう4年目ですよ。
え、恐ろしい。
え、ね、だってどんな
点で恐ろしい。一週も欠かさずに。
え、すごい。
で、あれじゃないですか。
毎週更新で。
やばくないですか。だって16歳が20歳になりますよ。
まあね。まあね。
怖いです。
それ0歳が4歳の方が
いい。いや、それは別に。
わからん。
そんな変わらんやろ。
う
ん、
そうです。
4年ですか。
いやー、怖い怖い怖い。
欠かさずね。
うん。
あ、もみさんすごいですよ。
いやー、頑張ってきました。
うん、
もうね、当初はね、各週でできたらいいなとか言って ね、できるだけ編集専用にゆっくり喋ろうなんて言いながら始まった第1回から、考えれば今なんかもうとてつもない早口で、
もう巻いてみたいな、
巻いて巻いていって、チパミさんもカオリンさんも早帰りたいから、早終わらせてくれっていうコールで始まる、いつもそのカットしてるけど、
なんかいつもかでもなんか仕事の一環みたいになってますけど、
うん、そうですよ、うん、私にとってはもう日々のモチベーションここにしかないですから。仕事じゃないから、
悲しい、
ええ、
どうしてそうなっちまった。
そんな4年目突入する今回はね、はい、もうすでにリスナーの方は聞いたと思いますが、タイトルコールが田辺さんの特別今回用の取り下ろしのものですから、カオリンさんとチパミさんはね、ぜひ配信を聞いていただいて、うん、
これは楽しみですね。
今回はさらにサプライズも待ってますからね、ご期待ください。
おお、なんだ
ということで、
はい、
最近どうです、何かありました。
最近ですか、
うん、
私あの最近エンジョイゼーと一緒にボードゲームやる機会がありまして、
は、
うん、
でエンジョイゼーとそっとお休みとか、
はいはいはい、
あとジャレボンとか、
はい、
やりましたよ。
お
ー、
でちょっと思ったことがあったんですけど、
何、うん、ま
あ、
でしょう、
ボードゲームを普段あんまりやらない、
うんうんうん、
でゲームとかもあんまりやるよりも外で遊ぶタイプの人は、うん、会話がボードゲームの中に組み込まれてたらすごい楽しんでくれるんやなって思いました。
今今、
え、いや、今です。
もうこの4年
にして、
いや、もうボードゲームを始めてから5年ぐらい経ちますけど、
はいはい、集大成
で今気づいたの。
はい、
今
チパミさんは今気がついた。
そうですよ、
いや、おかしいと思ったんですよ、だってチパミさん初めてのボードゲーム初心者の女の子に飲酒遊ばせてましたから、
それ絶対自分がやりたいだけじゃないですか。
そう
びっくり、しかもなんかルールアレンジして、
え、
びっくり、チーム戦とか言って、
あ、
ないのに2人用のゲームなのに、いや、もうびっくり、
すごい、
やっと学んだ、
本当です けど、なんかあの時
すごいですね、
あの時気を使われながら頭痛いって言われた
遊びカフェでね。
そうでした、
遊びカフェの大宮のお客さんにね、
女性突っ込みが急激ですよ
大失敗ね、
すごい可愛らしい人が頭痛いって言って
可哀想、ただただ可哀想
で、でもちょっとあの反省しましたよ私。あのでもそういう風に会話が途中に入り込めるような、まあ、ご吉報とかもそうなんです
ね。まあそうですね、うん、まあそうやってちょっとね楽に遊べるものの方が初心者とか、はい、あとまあガチゲーマーじゃない人っていうのには当然やっぱり楽しめるものでしょうね、う
ん、ねえ、うん、って思いました。
うん、なるほどね。いやそんなことよりもですよチュパミさん、
はい、
私はチュパミさんにいやあのこと話してもらいたいんですけど。
え、何ですか。ああ
れですよ、あのこと。いやだって持ってきてくれてるじゃないですか。
あ、そうですね。
何ですか、
どうしたん、それ言わんでどうするん。
いやそうそうそうそう、ちょっとあの香りさん、おみさん、
もたつくな、
もたつく
もたつくな、おい、
ちょっと見ていただきたいんですけど、
わ
あ、わあ、すごい、え、すごい、
これは、
うん、
ディアシュピールのリターンで、
はい、ディアシュピールツバイのクラウドファウンディングにおけるリターンとなっている。
え、ちょっと待ってください、めっちゃ楽しましたね今
そうなんです。
で、
コップ、
そうです、
オリジナルマグカップ、
はい、おー、あと4種類のオリジナルマグカップが、
お、これをね手がけたのがどなたでしたっけ。
これはですね、まず、まあ私めと、あと、
うん、チュパミさんと、ママダユースケさんと、ヤコさんと、中道先生ですよね。
そうです、うん。すごいですね。
ね、一切名前出てこなかったです、ね。
いやいやいやいや、
一人とて、一人とて覚えてなかった、
ね。どこから喋ればいいかなって思って。
順番ね、継承とかね。
そうそうそう。
ね、豪華、
すごいですね。
アーティスト陣によるこの特製マグカップ。
すごい。
がとうとう出来上がって、だいぶ時間かかりましたけど。
あ、そうなったんですか。
想像以上のクオリティでね、
ね、
ね、かわいいって、ね、これでもね、クラウドファウンディング出資してる人しか当然ダメだったんだなと思いきや、まあ、作りすぎたのか、今通販でね、
はい、
普通に売ってますよね、ディアシュピールで、ね、
あら、まあ、
あ、そうですね、あの数が、
うん、
数量がちょっとその切りのいい数字じゃないと作れないということだったんで、
うんうん
うん、ちょっと余ったみたいな。
なるほどね。
うん、でその余りをゲーム
で、ね、でもいいな、
惜しげもなく売るっていうのはね、
はい、本当に少ししかないみたいなんで、
あ、ぜひチュパミさんのやつなんかめちゃくちゃ可愛いですよね。
可愛い。あとそこサイズ感もいい
です、ね。しゃがんでますって書いてますからね。
めっちゃ可愛い。
っていうものを、まあ、ぜひ気になった方はですね、はい、ディアシュピールの通販のページをご覧いただければなと思います。というところで、
はい、
最近の話なんですけれども、かおりさん特にないですか？
かおりさん休んでた間に。
かおりさんそうですね、休んでた間にですね、かおりさんはですね、ずっと糖質ダイエットをしてましたね。
糖質ダイエット？
はい。
何糖質ダイエットって？
あの、糖質をこう、うん、取らないようにするダイエットですね。
例えば？
例えば、まあ、ご飯、まあ、ご飯とか、麺類とか。
うわ、
うわ、
ご飯も、ラーメンもめちゃくちゃ好きじゃないですか。
そうそうそうそう、めちゃ好き、めちゃ好き。
うんうん、
でもちろんあの、まあ、お菓子とかもそうですけど、
はいはいはい、
ダメみたいな。
え、カオさん、ガクトみたいですね。
うん、
ガクトか
よ。白米食べないんですよね。
ってことは、股間に鉄板を押し込んでいる。
股間に鉄板を？
ガクトといえば。
え、でもカオリさん、なんであの、糖質制限ダイエットをしようと思ったんですか？
それが、
うん、
本当に、あの、久しぶりに体重計乗ったらガチでやばくて。
あら、太っちゃった
。ガチでやばくて。
あ、私もそう思ってましたよ、カオリさん最近。
親って思ってました。いや、自分でも薄そう思ってたんですけど。
なんか胸が小さくなってきたなって思ってたんですよ。あ、逆に、だからお腹が出てたんだなっていう。
そうそうそうそう。うん、
それに気づきました。うん、
気づきず、うん、ちょっと今、反論したいですけど、意外に反論できなくて悲しいです。
でしょうね。で、今も、引き続きやってる。
やってます、もう今に、2ヶ月目ぐらいに。
あら、どれぐらい、
あ、
これはもう気になるの、効果。どれぐらい効果あったんですか。
そうですね。う
ん、はい。
0.5 ぐらいちょっと休む。
うん、ダメじゃん。食え食え。
いやいやいや。
食え食え、太れ太れ。食え食え。
いや、なんか、でも、
諦めろ、諦めろ
って言ってたのに。
0.5 なんて。
いや、それね、なんかね、確か、糖質制限ダイエットって、あの、タンパク質を取るんですよね、高タンパク質。
あ、そうそうそう、だから、お豆腐とかは食べるんですよ。
いや、もう、ミスター君を見習って。
確か、あの、カオリさんの血液型だと、あんまり向いてないという。
何血液型って。
そうなんですよ。あれね、糖質制限ダイエットって向いてる人は、やっぱり、大型の方が向いてるという。なぜなら、あの、タンパク質がメインになってくるんで、タンパク質を含む肉とか魚とかを、効率よく消化できる体じゃないとダメなのし。
何を
語尾がおかしくなりましたけど、ね、ダメなんでしょって言いました、
ね、すごいスラ すら、
ね、
先生ですかみたいな感じだったんですけど、
糖質ダイエットしすぎたんですよね。語尾が主になりましたけど、
そうですよ、私もね、
結構衝撃な事実ですけどね、
まあでもそんなね、ダイエットあまり無理しないで、あなたはご飯食べてる方が似合うから、
ある筋トレバースト症でめちゃくちゃ怖いですけどね。
だってチパミさんも今ね、ちょっとボディライン見て思いますよね、全然効果ねえなって
ちょっと
見ないで、お腹ブニョブニョだよね。いや、
ちょっとシュッとしましたよね。
そして出たよ、女子の
出た、
お互いになんかフォローし合うことで、
じゃあやっぱ食べて、優しさですから、
いやその優しさが女を腐らせるんだよ。ふざけんなよ。
なんかそう、痩せれましたねっていうのってちょっと気遣いません？
え？
だってもともと太ってたっていう意味にも
ある。なるほどね、
それはありますね。
あの電車乗ってて変わりましょうかって女のね、おばあさんに言ったら、私そんな年じゃないわよっていうパターンと一緒ですよね。
そうですよ、だから、うん、めちゃくちゃ痩せた時はあれなんですけど、
確かに、
ね、ちょっと痩せた時に、
うん、0.5 ぐらいじゃね、そりゃ、
いや長い話だな、
いや
他のダイエットにしましょう、
もう頑張ろうかなって思ってますからね。
そうですか、まあ、ちょっとそのダイエットにね、話はつながるわけではないんですけど、全然つながらない
ですけど、ね、
全然なんです、はい、まあ、最近私あった出来事というか、
はい、
先日行われたゲームマーケットの翌日ですよ、
はいはいはい、
ね、渋谷のハチ公前、
はい、
かおりんさん行ったことあります？
はい、あります。
ね、もう外人がいっぱいいて、もう観光客がうわーなってる、あのハチ公前でとある衝撃的なものに出会ったんですよ。私、
衝撃的なもの、
いや知ってるかな、かおりんさん、フリーハグ屋。
はっ、まさか
フリーハグ屋ってね、
出会っちゃったんですか。
なんか私ぶっちゃけ知らなかったんですよ、ね、
フリーハグ屋って何ですか。
フリーハグ屋っていうのは、はい、フリーハグをする人なんですけど、はい、フリーハグ
で抱く、
まあ、要は決してそのやらしいものじゃないんですよ、その世界平和とか、
はい、
自由っていうものを掲げて世界的にやっていらっしゃる方々がいるんですって。だから日本、
そう
日本だけじゃなく、もういろんな世界各国でフリーハグっていうそのタグを持って他の人にアピールして、
は
あ、で実際にハグして、うん、さようならっていうだけの、まあ、お互いの気持ちをこう体で感じ合える、うん、平和につながる行為だというものらしいんですけど、はい、私もね、まあ、ちょっと調べただけなんで、はいはいはい、実際にはもっと深い意味があるかもしれないんですけど、うん、まあ、そういったものらしくて、でも私初めて見たから、
はいはい、
何あれって、まあ、その時イカさんとね、イカラジのイカさんと、あのイエローサブマリンのカブラギ P と一緒にいたんですよ、
はいはい、
であれ何って言うと、あれフリーハグ屋って、ちょっと見ていいって、私見てたんですよ、
はい、
そのフリーハグ屋を、
はいはいはいはい、
でもまあね、誰も言って、
まあね、
すごい人だし、
うん、
まだ昼間だったんでね、そんな現場を抑えることはな、
そう平日です
ね、そう平日でそんな現場を抑えることはないと思ってたんですけど、女性なんですよ、そのフリーハグ屋さんが、
は
い、ね、男性ならわかりますけど女性ですよ、
う
ん、そしたらなんかね、その女性のフリーハグ屋の前をやたら往復する若い新人のサラリーマンが現れたんですよ。
おや、
でもう私とイカさんとカブラギ P はもうおやおやおやと、
これは
面白いことになってきたぞと、とりあえず一旦切符を買いに行って戻ってきていたら、
はい、
その人の顛末を見ようってことになって、
はいはいはい、
で切符買いに行って、
はい、
でまあ5分ぐらいして、で戻ってきたらまだうろちょろしてるんですよ。しかもチラチラチラチラ、そのねフリーハグ屋の女をねチラチラチラチラ見てるんですよ、携帯見るふりして、はいはい、いつ話しかけようかみたいなんで、もうじゃじゃもうそれを見てたらもう私もドキドキして、
そうそうそう、フリーハグ屋の女の人ってどういう見た目なんですか。
あー正直中の中中の中です、20代前半でおそらく大学生でしょうね、あんまメイクもしないちょっとまあ自然なタイプの女性で、
はい、まあ、ナチュラルだね、
パーカーで別にそのね、はい、ちょっとエッチな格好してるわけでもなく、普通の素朴なもう田舎から飛び出してきたぐらいの格好で段ボールにフリーハグ屋って書いてるわけですよ、でその前でうろうろしてて、もう私たち交番の目の前ですけどずっと見てて立ち止まって3人で
メガネ3人が
どうなるどうなると、
メガネ3人
もうギンギンですよ、そのサラリーマンはビンビンですよ。だからもう
ね、そんなこと
もう履き違えてるんですよ、その子はね。ね。
もしかすると知らないのかもしれないですね、よく詳しいこと、ね。
かもしれないけど、ちょっとそう、やらしい気持ちだったんでしょうね。で、そしたらそこに、おじいさんが現れて、
うん、
で、またそのおじいさんもボロボロなんですよ、見た目。
よそがいみたい
な。そう、ね、なんか背中に、世界一周中とか書いてあるんですよ。ちょっとやばめなんですよ。
やばい。
やばいじいさんが、はい、その二人のところに近づいていて、
はい、
で、なんか、わーって言ってるんですよ。でも、人混みが多すぎるし、私たちも至近距離じゃないから、何言ってるか聞こえないんですけど、怒ってんのかなと、そういうことは良くないぞ、みたいな、はい、言ってるのかなと思ったら、はい、思ったら、おじいちゃんと、その、女性がハグしだして、どうやら、そのフリーハグとは何ぞって聞いて、そうか、じゃあわしとするか、つってしてるんですけど、その、はためで、さっきのサラリーマンがもう、顔面蒼白でもう、ショックの顔で見てるわけですよ。ああと。
怪我された。
今から抱こうとしてる女がじいさんに抱かれてるわけですから、おぉなってるのを私たち3人はずっと北斎で見てたっていう。
すごいですね、物語。
いやー、強烈でした。
強烈ですね。
結局そのね、サラリーマン15分経ってもまだハグしなかったんで、だから、なんか、あ、もういいかなっていうので解散しました。いや、驚きでしたね。
すごいですね。いや、何がすごいって。
あの、ガーンってなってるサラリーマンの顔をたるや。
見たかった。すっごい見たかった。
はい。
いや、フリーハグ屋って実在するんだ。
なんか結構ね、いるっていう話は、うん、私もニュースで見て、って、まあ、
らしいですね。
ね、地元にはいないだろうなって、思いましたけど、
うんうんうん、はい。
いや、いざ見たら、いけるかって言われたら、
うん、
いけないですよね。
いけないし、あの女性の親がいたら絶対止めてますよ。
止めますね。
うん、
だいぶ戻るんですけど、さっきのポロって言ったちぱみさんのただで抱くって言葉が
聞き逃した。
でももう一人そのサラリーマンはただで抱きたかったんでしょうね。
そう、大人になりたてで抱きたかった。
社会人のこうね、社会のこう一端をこうね、見たかったんでしょうね。うん、ただで抱く、
ただで。
でも渋谷に行くとね、そういう方もメッカらしいので。
そうなんですか。
ぜひね、ジェリージェリーカフェのついでに
交番の前で
ジェリージェリーカフェ渋谷のついでに行ってみてはどうでしょう。ただね、そう、交番の真ん前なんで、なんかその変なことは絶対にしちゃダメですからね、気をつけて。私もね、ぜひまた今度行ってみて、また観察しようかなと思います。
いや、次こそはぜひただで大
空を。いやー、
ただで、いや、さん抱きたいですか。ただで
イケメンだったら、
あ、うん、考えますね、
うん、
でもやっぱりちょっと抵抗ありますよ。
まあそうでしょうね。
あ、でも外国人だったらいいかな。
あ、そうですね。
あ、そうですね。だから主に海外の人がなんか観光、うんうん、
活動、しかも活動としてってやってるっていうのが見れるんだったら
というね、まあ最近の衝撃的な
熱い経験ですね、
出来事でしたね、
はい、
はい、というところで、
はい、
まあそんなね、どうでもいい話が長かったわけで、20分も話しちゃったから。
いやいや、なかなかでも面白い話、
大きくカットしてやろうと思ってます
よ。だんだん楽しみにしてはる方もいるって。
師範さんぐらいや。うちの師範さんぐらいや。そんな、
うちの師範さん、
うちの師範さんが楽しみにしてるから。
この番組はボードゲームとおすすめ映画を紹介する番組だ。
え、
というわけで、
はい、
今回紹介するボードゲーム、いやー、これはもう今ホットでチューンなボードゲームでございますよ。こちらです。
ホットでチューンでキッチュな、
マジックメイズ。イエーイ、マジックメイズ。
マジックメイズ。
はい、こちらはですね、今年のドイツ年間ゲーム大賞ノミネートとなっている3作品のうちの1つで、ベルギーのシットダウンが出版したリアルタイム協力脱出ゲームです。
うん、
うん、ちなみにですね、他のノミネートは前回紹介したキングドム、うん、そしてエルドラドへの競争という2作があるんですけど、まあ、そちらもね、両作みたいなんですが、こちらあのマジックメイズもです、はい、非常に面白くて、
うん
うん、先日のゲームマーケットにてヘムズユニバーサルゲームズさんから日本語版が発売されまして、今も界隈では話題沸騰の人気作でございます。ゲームデザイナーはカスパーラップさんね。聞いたことないでしょ、
カスパーラップ。
それもそのはず、これが実はアナログゲームデザインとしては初著作らしいんですよ。カスパーさんね、
すごいですね、
ラップさん、
う
ん、
そうで、元々はデジタルゲームを作ってた人みたいなんですけど、そこで培った感性と、
はい、
ために貯めたフラストレーションをぶつけて作り上げたのがこの、
これ、
はい、マジックメイズなんですね。で、初著作からもうドイツ年間ゲーム大賞ノミネートっていうのはやっぱすごいですよね。
なるほど。
うん。こちら、ね、いつもの通りちょっとチュパミさんに紹介していただこうかなと思いますが。
はい。
どうぞ。
マジックメイズはプレイ人数は1から8人、プレイ時間が15分、対象年齢が8歳以上となっております。
はい、ありがとうございます。そうなんです、ね、15分では、いや、もっと早く終わっちゃうぐらいですけど、まあ、ちょっとルール説明の前に、フレーバーだけね、まだやったことのないカオリンさんに、はい、説明いたしますが、このゲームはですね、ファンタジー世界においてすっからかんになってしまった勇者4人がですね、ショッピングモールで万引きする話です。わかります？もうぶっ飛んでるでしょ。
ぶっ飛んでますね。
いや、なかなか
ですね。フラもうすでにそこに
フラストレーション溜まってますよね。
感じますね、すでに。
処女作から万引きゲーム作った
ら、もうなくなったらもう盗めみたいな、
うん、まあ、モンスターに襲われたんでしょうね。で、金品なくなっちゃったんでしょうね。な
ん
かちょっと、うん、仕方ないからショッピングモールでアイテム盗もうというね。
善良な方から盗もうっていうね、
悪い話ですよ、うん。まあ、そういったフレーバーのゲームなんですけれども、ルール説明としてはですね、これがまた簡単で、まず舞台となるショッピングモールっていうのは、この正方形のタイルで各部屋が構成されてまして、うん、それらはまるで迷路のようにマスが張り巡らされています、はい。で、プレイヤーは一色のキャラクターコマをそれぞれのアイコンで示された目的のお店まで移動させた後、脱出口に向かうっていうのが目的です。
おー、
うん。で、キャラクターコマはですね、それぞれのプレイヤーが担当するわけではなくて、全プレイヤー共有なんですね。
う
ん。なので、4つのこのキャラクターコマがあるんですが、これはカオリンさんがじゃあ黄色とかチパミさんがオレンジっていうわけではなくて、全員共有で動かします。
うん。
で、これがリアルタイムゲームなわけですから、じゃあコマをどんどんと進行させて、
はい、
で万引きして、で脱出させればいいじゃん、ね、
ね、
まあ簡単じゃんと、うんうん、っていうのは、ところがどっこい、当然そう簡単にはいかなくて、
うん、
制限時間はこの砂時計の3分間しかない。しかもですね、各部屋のタイルは最初は出てないんですね。
うん。
で、どんどん山札から引いて、目的のタイルを探さなくてはいけないわけです。
うん。
でもこんなゲーム、まあ、ぶっちゃけ他にもね、ありますよね。例えばエスケープなんかもそうですけれども、
ね、う
ん、まあ、あっちはダイスが絡んだりして白熱するんですが、このゲームの特徴はじゃあどこやねんと。
うん、
って言うとね、チパミさんね。
うん。このゲーム、喋れないんですよね。
そう、喋れないんですよ。
喋れない、喋れない。全員？
そう、プレイヤーは喋るのは禁止です。
え、どかしたりとか指示とかこことか言えない。
そう。で、しかもジェスチャーとか指差しも禁止。で、恐ろしいことに、移動するとかタイルを引くとかワープするとかっていう、うん、それぞれのアクションはプレイヤーが各このアクションタイルを持ってして担当することになってまして、
うん、
例えばチュパミさんはこの左に進ませる係、
うん、
カオリンさんは下に進ませる係、てな具合に個人が思うように進行させてはいけないようになってるんですね。いや、もう無理やんと。ね。もうこんなん、もうコミュニケーションもできへんし、もう双子か、ニュータイプか、もうセブンセンシズ発動せんと、もう無理やんって思うじゃないですか。
思いますね。
ご安心ください。まあ当然ゲームですから。一部許されていることがあります。それがなんと、じっと相手を見つめることです。
え？
そう。
見つめること？
そう。だから、カオリンさんに動かしてほしいって思ったら、もうカオリンさんの顔ずっと、ずっと見つめれば、あー、私ね、みたいな。
あー、でも、
うん。
私とか聞いちゃいけないの？
そう、喋ったらもうピンタリス、バーンって。
見つめてくるくせに厳しい。
なんでもね、それはもう見つめるわけですけど、さらにもう一つね、まあ、救済としてあるのが、うん、この赤いポーンですね、
うん。
この赤いポーンをカオリンさんの前に置くことで、これを置かれたカオリンさんは、あ、自分がなんかせなあかんのやなというのがわかります。というように、赤いポーンを置くか、もしくは相手を見つめることで、相手へ思いを伝えて、そして、このコミュニケーションを極限まで封じられた状態で、見事万引き成功させることができるのかと、という、リアルタイム協力型脱出ゲームでございます。うん、
はい。
はい。チパミさんやられましたもんね。
やりましたね。
うん、
でもなんかそのやった時は、
うん、
初めてプレイしたんで、
うんうん、
喋らないんですけど、みんなでうーって。
あー、喋れないからこそ、
もはやもう、
なんとか訴えるためにね。
どうしてもね、これはもうね、我慢しようがない
みたいな。みんな唇にガムテープ貼られてみたいな感じ。
というところで、じゃあなぜ面白いのか。まあまさにね、今チパミさんが言ったところも面白い、はい、 白いところであるんですが、なぜ面白いのかっていうのをコラボのなりに紐解いてみると、はい、このゲームはですね、やっぱりコミュニケーションを極限まで禁止されているからこその奇妙な連帯感と、クリアした時の達成感っていうのが、うん、まあ、一番にやっぱ面白いところですよね、うん、なんともこの伝わらないもどかしさ、
うん、
うーんって言うんだけど、うん、なんでさっきから私のこと見てるのとか、やたら赤いポーン置きまくるけどどういうことみたいな、そのもどかしさが楽しいわけですよ。
おー、
うん、で、わからないようで、わかる瞬間、
あ、
その具合も
これかみたいな
絶妙ですよね。まあ、4つしかキャラクターコマないわけですから、はい、それぞれ見れば、
あ、
じゃあこうだなっていうのが伝わったりするし、はい、逆に勘違いされてそっちじゃないって時もあるんですけど、それでうー
ってみんななんか一つ取られてるみたい、同じみたい。
で、このゲームやっぱり男女で遊ぶとさらに盛り上がって楽しいんですよね。
見つめたりね、
うん、そう、じっと見つめることが許されているゲームですから、うん、
はい、
それでそれはね、やっぱドキがムネムネと言いますかね。
ドキがね、ムネムネしちゃいますよね。
ドキって、う
ん、ちょっとね、片思いのね、人と一緒に遊んでじっと見つめて、うん、やたら見てくるんですけど気持ち悪くないってなる。
マイナス効果
という風に楽しめるっていうのは大きい点ですし、そしてさらに言うとシステムによる奉行問題の回避、
うん、
ここもやっぱり、まあ、考えられているところで、まあ、奉行問題といえば暗黙の了解でこうリーダー的な人ができちゃってで、じゃあ君はこっち動かして、君はこっち動かしてっていう風に指示をしてしまうことによって、うん、結局じゃあその人が遊んでて他の人はもう言われるがままじゃんっていうね、
うん、
まあ、パンデミックなんかで時折問題になってしまう話ですよ、うん、でそういうのをやっぱそれぞれね、問題解決っていうので工夫されるみたいですけど、このゲームにおいてはもうシステムが、まあ、解決してくれてるわけで、うん、当然相談禁止ということは、うん、イコール指示もできないわけで、うんうん、で各アクションをプレイヤーがそれぞれ担当しているからこそ、ああ私結局何もできなかった、ゲームに参加できてないじゃんっていう気持ちになることはないわけですよね。
なるほど、うん、どうしてもその人にやってもらわなきゃいけないことだってあるってこと、
当然そうです、ね、うん、っていうやっぱ連帯感。そして最後の、面白いところとしてはインスト込みで30分以内には終わるという手軽感ですよね。チパミさんね、
そうですね、これはもうやった時に初めてやる人もいたんですけど、
うんうん、
ボードゲームほとんど初めての人、
うん、
でも全然楽に、
まあ、そつなく、まあ、難なく、
おするすると
遊べました。まあ、はい、ルールも非常にさっき言った通りで簡単なわけですよ、
うん、
うん、まあ、見た目ねちょっと面倒くさそうに見えますけど、これあくまでアートワークが凝ってるだけで、やることとしては非常に簡単ですからね、
うん、うん、
しかも8人まで遊べるわけですから、
すごい
です
ね、
これゲーム界で活躍すること間違いなし、
うん、確かに
8人まで遊べてそんな短時間で終わるってすごいですね。です
まあ当然さっきのねこのね砂時計の3本っていうのがありますからね、はい、
そう、しかもあの、タクがわちゃわちゃするんで、遠巻きに見ると、あ、このタク面白そうやなって、
みんな、うーん、言ってますね。
それで言うと、まぁ、ちょっと遊ぶ際のコツとかポイントの話に入ってくるんですけど、はい、コミュニケーションは多少 OK とするべきかなって思うんですよ、私これ遊ぶときは。まぁ、当然ルールとしては会話禁止だよ、喋るの禁止だよってなってるんですけど、まぁ、さっきも言ったように、うーんってやっぱりついつい言っちゃうのを、それなしねとか言い出したら、うん、やっぱちょっと重苦しい空気になっちゃうじゃないですか。うん、だから多少の、うーんとか、うーんとか、うわーんが見えば、オッケーとして、
そうですね。なんか、メンツによって使い分けるっていうのもいいかもしれないですね。
うんうん。っていう風に、まぁ、ちょっと緩く遊ぶべきかなって思いますし、
うんうん、
この前、その、とあるゲーム会でこれを遊んでたんですよ。
はい、
で、そこに集まってたボードゲーマーが、まぁ、大体、まぁ、6人ぐらいいて、
はい、
で、もう、じゃあ一択でこれしましょうってやってたんですね。
はい、
そしたら、そこにガラガラって言って、初めてボードゲームをしに来た人が来たんですよ。
はい、そこに。
そう、
はい。
その部屋にガラガラって入っていたんですよ。それでも私たち砂時計を持ってして遊んでるから途中で止めれないじゃないですか、しかもちょっと待っててくださいも言えずにずっとうんうんうんってずっと6人で言い合ってるんですよ。もうその人もうすっごい私たちのこと見てやっべえとこ来ちゃったみたいな顔してましたね。
やばい、何それ、
そりゃそうで
しょ、集会みたい
なんか囲ってみんな立ち上がって机囲って
うんうん言ってるんですよ。やばいやばいやばい
って言ってましたから
おかみさんの役者がやばいですね、
う
ん、
まあ終わった後にそういうゲームですよって言いましたけどね、
はい、なんかごまかしてるみたいに聞きます
ほこってなりました
ほこよかったよかってくれたんでよかった
っていうね、はい、ちょっとねゲーム会でやってても、まあ、異質ですけど、
はい、
まあより盛り上がってる証拠ではありますよね、うん
うん、いいですね。
あとですね遊ぶ際のコツとしてはこの砂時計横でキャラクターを一人待機させるっていうのはコツですね。これどういうことかっていうと実はこのゲーム砂時計のアイコンが書かれたマスがあるんですね。うん、実はこのマスの上にキャラクターを移動させると砂時計をひっくり返すことができるんですよ。つまり
時間回復できる。
あれ3分の砂時計って言ってるのに15分で遊ぶってどういうことっていうのはここなんですけど、要は3分間で脱出するのではなくて3分の砂時計が完全に切れる前に脱出するわけですよ。
なるほど。
なんでひっくり返してなんとか時間を延長する、うん、ただこれは砂時計のアイコンの上に移動させなきゃいけないんで全てのキャラクターコマがバラバラにねそれぞれ探検してると、うん、ああ間に合わなくて終わっちゃったみたいなこともねチュパミさん当然やっぱあったじゃないですか。
はい。
なので1体はその横に置いておくっていうのも大事ですし、そしてこのまた救済処置がオツなんですけど砂時計をひっくり返した時だけ会話 OK なんですよこのゲーム。
おー、なんで一瞬だけ。
そう、この時だけ、あ、じゃあもうこの緑のキャラはこうしてこうしてオレンジはこっち行ってで脱出 OK なってできるんですよ。ただその間も砂時計は進むわけです。で誰かがアクションをした瞬間からまた会話ジェスチャー禁止になってるんで砂時計のアイコンというのは非常に重要なんですよね、
うん、なんか禁止と言っておきながらそういうあたりはちょっと緩く作られてるんですね。
そうですね。
それが逆にちょっといいですね。
そうそうなんですよ。そこが遊びやすさでもあり、うん、要は緩急につながってるんですよね、うん、常に同じテンションではないというか、
うん
うん、といったところでしょうか、うん、はい。ではですね、まあ駆け足ではありますが最後ね、ネガティブな点、はい、このゲームのネガティブな点をあえて言うことによって、うん、どれだけこのゲームがね、まあ特徴があるのかっていうのを浮き彫りにしようというのが、うん、まあこのネガティブな点なんですけれども、うん、
はい、
はい、では何だと思いますか。お二人はこのゲームのネガティブな点があるとすればどこだと思います。
やっぱさっきもみさんが言ってたみたいに、
うん、
あれじゃないですか、変質者に見える。
変質者に見える
プレイヤーが変質者
に見える。いやいやいや、それは別にいろんなゲームにおいたらそんなことあるし、おっぱいつかみなんか遊んでる人なんかも完全に変質者ですよ。ボードゲームイコールもうそういうことですよ。やっぱ私が考えるこのゲームのネガティブなところあえて言うならば、やっぱメンバーによって楽しさがより左右されがちかなと思いますね。
うん、確かにさっき言ったこう、うーんって言ってても、うん、楽しい人もいれば多分それがみたいな感じになっちゃうこともあるかもしれないですね。
言葉を使わずに相手に自分の意思を伝えるのって、うん、初対面には相当難しいわけですよ。だから初めましてで揃ったメンバーで遊ぶのはやっぱり敷居が高いし、盛り上がりづらいんですよね比較的。なので可能であればやっぱり見知ったメンバーで仲良く遊ぶっていうのでやるとより楽しめます、
うん、それか何回かそのメンバーでこうちょっと遊んだりとかして、うん、
分かってきてからね、
ちょっと分かってきてからっていうのがいいかもしれない
ですね。あ、いいですね、うん、温まってから。
そうそうそう。でですね、もう一つあるなと思うんですけど、ネガティブな点として個人に対して責任が発生しちゃうという点はある意味ちょっと、まあ、ネガティブなのかなって。
逆にね。
そう、
うん、
これだから要は相談禁止ゆえに気づかないと勝ち負けに責任が発生してお前のせいでダメだったじゃんってなっちゃうんです
ね。ずっと見てたのにとか。
そう、
あ、
いやいや、下に行く係はカオリンさんなんだから、なんで気づかないの、これ言ったら絶対だってカオリンさん以外動かせないんだから、うん、みたいな話になっちゃうじゃないですか、
うん、ああ、そうですね。確かに私も遊んだ時に、うん、私虫眼鏡マークだったんですけど、
いや、虫眼鏡マークっていうのはこのタイルを新たに引く係ですね。
そうですね、うん、あとまあ下に降りるっていうで、うん、その2種類やったんでちょっと忘れがちになってて、
うん、
でもみさんが顔真っ赤になるぐらいにうんうん言ってた
そうですね、赤いポーンか私か分かんない、ね、
あれでも刺さるみたいな、うん、
まあそうで、これやっぱり子供と遊ぶとかなると、うん、喧嘩になっちゃうんですよね。
これ子供は喧嘩になりますね多分。
だから8歳から遊べますって言ってますけど、よっぽど達観した8歳じゃない限りは。
達観した8歳どんなだよ。
そうですね、
そうですね。
あと黙ってるって難しいことですかね、すごく。
そう、
実は
で絶対人のせいにしたくなっちゃうからね、うん、子供の場合はね、負けたとしたら、
おめえが下だって ってんのに。
ってなりがちなんで、これは真剣に遊ぶというよりは、パーティーゲームとして遊ぶっていうのをちゃんと理解して遊べる、まあちょっと大人の方向けかなと、私自身は感じましたね。
でもやってみたいですけどね、すごい。
そうでしょ、しかもすぐ終わるんでね。
すごい楽しそう。
めちゃくちゃ簡単。
うん。
うん。ぜひ後でやってみましょう。
はい。
はい。では、点数の方に入っていきたいなと思うんですけれども。
はい、実は。
はい。点数、今回の指標はね、チュパミさんが考えてきてくれたということで。
あ、そうですね。
今回の100点の指標を教えてください。
あの、ニベア。
ニベア？
もう、ニベアってあのニベア？
ニベアです。あの、保湿クリームのニベアです。
ハンドクリームとかの、
ね。ハンドクリームにも使えるし、顔にも使える。はい、いや、私あの、ここまで来てきて、いろんな、その、化粧品とか試したんですけど、ニベアって優秀ですね。
あ、そうですよ。私実はニベア最強説を常々唱えてましてですね。実はこのチュパミさんにニベアをおすすめしたのもこの私なんです
。ニベアのせい。
なぜモミさんは常にツヤツヤしているのか。
はい。
ね。もう30も中盤なのに。
はい。
びっくりず、松崎しげるか私ぐらいですよ、こんなツヤツヤしてるの。それはですね、ニベアのおかげです。
すごい、え、なんかあれですか、マシモンか何かですか。
ニベアはですね、実はですね、そう、さっきハンドクリームですかってカオリンさん言いましたが、はい、実はあれハンドクリームじゃなくて、
はい、
ニベアって裏面を見ると一番上にね、あの顔って書いてるんだね。うん。
はいはい。
つまり顔に塗るのが一番効果が高いんですよ。
はい。
薬って後ろの効能のところにあれランキングなんですね。
へえ。
そうです、効果が高い順から書いてるんですよ、実は。
ほお。
だから皆さんお手元のお薬とか裏面ぜひ見てほしいんですけど、はい、書いてある場所順で効果が高い。
はいはいはいはい。
でニベアは顔に塗るものなんです
よ。熱い、どうしようね、ちょっと若干引き気味。
いやいや引いてない、チュパミさんはむしろ乗ってる方です
よ
ね。
いや熱い、でもあの
ビットビットですよ。
いや思ったよりあのなんかモミさんが熱くてびっくりした。
びっくりします
ね。ニベアはいいですよ。
確かに、
ね、持ってかれましたね今。
このツヤ派はなんで来るのかと思って、ラテの生まれ変わりだからじゃないんです
よ。違うんですよ、全身に油を塗ってるわけでもないですし、ニンニクランを食べてるわけじゃないんですよ。
絶対嫌ですけど。
そう
ですね。すごいですね、確かにさ、ビー年齢にしてね。いいよ、すごいですね。
そうなんです。じゃあ、ニベアを100点として。
はい。
はい。
ニベアを100点として、マジックウェイズは、160点、
うん、おー、あら、お気に入りですね。やっぱ面白いですか？
そうですね。うん、まあめちゃめちゃ好みってわけでもないんですけど、
あらら。
でも、これを、ボードゲーム界に持っていって、で、卓を沸かせたい。
あー、なるほどね。
卓を沸かせ欲が刺激されます。おすすめしたい。
はい、はい、じゃあ、カオリンさん。
はい。ニベアを100点として。
まあ、期待値ですね。
まあ、期待値ですね。
まあ、遊んでないからね。
うん。
ちなみに、ニベア使ってます？
ニベア、それがですね、めっちゃ愛用してます。
ほら
ー。そうだったっけ、カオリンさん。
もう、冬は欠かせないぐらいですね。
そうですね。
カオリンさん
も肌、欠かせない。いや、あれを、めっちゃ白くなるぐらい塗って。
え
朝、もうそれ寝るんですよ、それで。で、朝起きて洗顔すると、めっちゃ肌綺麗になる。
へぇ、
そんな。
あの、ちょっとだから、足りない足りない足りない。あの、めっちゃ塗るの。
めっちゃ塗る
の。白くなるぐらい。
いや、あなたもともと色白でしょ。
もうそんなもんじゃないの、もうパックですかみたいなレベルで塗って。
ビフナイトかよ。
ちょっともったいないかなって思うんですけど、
ビフナイトか
よ。ビフナイトって。微妙にその美容に詳しいのやめましょう。でもめっちゃだから、いやすごいなっていうのは分かってたんですよ。
うん、
いやまさかここへ来てニベアとは。なのでニベア100点として、マジックベイズ120点。
おー。
おーあらほぼニベア。
楽しそうです。
楽しそうです。8人でできるってやっぱすごいですよ。
うん。
いやテーブル並べて8人入りきるのかなぐらい並ぶじゃないですか。普通のテーブルだと。
ね、
みんな立たなきゃならない。立った状態のまま、みんながうん言ってるんですよ。
そうですよ。
それはちょっと楽しそうって思うじゃないですか。
いやー、やっぱそうでしょうね。
思いますよ。それを楽しそうって思わずしてね、なんとするですよ。
はい。
もぜひそこは、まあ、もみみさんにね、デースを聞きたいところですけど。
はい。ニベア教の。
いや、ニベア教としましては、やっぱりこれは、そうですね、80点ですね。
おや？
え？
まあ、ニベアが高すぎるっていうのはありますけど。
意外だった。
ニベアを生活の友。
待ってくれ、気持ち悪い。
なんで？
なんかニベアを顔押ししすぎてちょっと気持ち悪い。
やっぱり私肌がね、あの、かさんできた。
ちょっと待ってください。全然色白くならないですね。
なんで？いや、ニベアで色白くならないから。
そうなんです。
美白効果はないです
よ。美白効果ないです。
むしろ油。
むしろ油。確かにツヤツヤですけど。
ニベアで
焼けてる。ほのかに、ほっぺたピンクだ。
いや、それは持ち前の。
血色。
血色の良さです。やっぱり見つめちゃったから。
セット感がありすぎて。
お二人を見つめちゃったから。
お肌綺麗、うん。
じっと見つめた結果ですよ。そうでしょ。
びっくりしますよ、ちょっと本当に。いやもう確かにはその効果を見ちゃったら、
いや80点の理由はやっぱりこの汎用性の高さ、プラス、はい、そのもうね遊びやすさとしては非常に優秀ではあるんですけど、
はい、
体力持ってかれるからね。
喋らないけど、
そう
喋らないけど体力持ってかれる。
そうなんですよ、私我が強いから、はい、もうもどかしさゆえにムルーってもう
赤
くなっちゃうから本気になっちゃうから
赤いポーンになってしまう、
ですかそれ。
この前乳首立ってるねって言われましたからね。マジックメイク
興奮しすぎ
る、はい、うーって言ってるのに乳首立ってること指摘されたんですか。
喋ったらあかんでって突っ込みましたけど、
乳首立ってるねそこ立てないよとかじゃなくて、
そう喋ったらあかんでって、
これはもうあの受け入れた、
そう、
はい、じゃあ総合点考えますか。まあ、110点ですかね、
はい、110点ですかね、
うん、ほぼ2部屋、
うん、というわけで
2部
屋、2部屋を100点として、はい、マジックメイズは110点となりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、このねマジックメイズなんと、
はい、
定価3980円でございます。
ええ、
そうなんです。こんだけ箱ね、大きいし。中身もこんだけ豊富に入ってたのに。まさかの3980円。いやー、ヘムズユニバーサルゲームズさんが頑張ってくれましたんで。これね、ゲーム会とか開いてる方はもう当然ですし、まあ、ボードゲーム集めてみんなと遊んでる方はもう、マストでやっぱ買わなきゃいけない。
マスト、はい。
と思います。
はい、ぜひ。
てな感じで、はい、ボードゲームを紹介してきましたが、いつもであればですね、ここで、まあ、おすすめ映画、
はい、
紹介するわけですけれども、
はい、
今回はそうではないんですね。今回は違いますよ、
うん、4年目にして新しい感じですか。
いえ違いますよ。あ、もうカオリさんも前回の通常回出てないから知らないんでしょ。前回の通常回は、
はい、
白坂 P によるボードゲームボーイズ、
はいはいはいはい、はい、
ということは今回も聞いていただくのはなんと新しい曲が届きました。こちらでございます。
お
ドドン、シュピール遊園地のシュピッチゴーラウンド。
じゃあ、あともう一回DJやってくださいよ。
まあ、以前から、まあ、活動もう何ヶ月やってる去年の8月からずっとやってて、で、まあ、曲もね、撮ってたのに、はい、まあ、とある理由から、
はい、とある理由
から、とあるね、理由から、まあ、発表できず、うん、はい、ね、まあ、ガメルマンも、サナッチも、ちょっと悲しい思いしていたところで、とうとう満を持して発売されました。この、シュピッチゴーラウンド、
はい、
シュピッチゴーラウンド、ボードゲームファイター、これ、両 A 面、はい、シングル CD なんですけれども、
はい、
これが白坂 P から届きまして、ありがたいですね。
素晴らしい、
ありがたい。そして
も
ちろん許可をいただきまして、今回特別にかけていいそうです。
おー、素晴らしいですね。
おじさん、あれやってくださいよ、じゃあ。
あれ？あれって何？
DJ。
DJ？
はい。DJ？
やっぱね、ラジオだから、やっぱこういう音楽を流すときって、やっぱね、はい、これ言いたいってあるじゃないです
か。ああ、ああ、はい。送ってくださいよ。
了解しました。それでは聞いてください。今回のボードゲームヒットナンバー、シュピール遊園地で、シュピッチゴーラウンド。
探し出せ、新しい。コンポーネント集めてボードゲームコミュニケーション、みんなでいればすぐにパーティー、キラキラのデコレーション、重ねたおもちゃ弾くパンチョ、ジョンザトーレブラスワンド、かわいさなところ負けたくない、もう君の脳症決裂でもいつかはわかる、勝ち負けより大切なこと、情報のキャッチ任せてボードゲーム、メリーゴーラウンド、みんながいるよ続く連鎖、それぞれのストラテジー、ガチで投げつけ合える戦場、手加減
デナ具合で、はい、どうですこの曲。
すいません正直、うん、私舐めてます。
何舐めてたって。
あんまりアイドルの曲とかあんまり聞いたことないんで。
え、アイドルの曲？
なんだろう、本当は AKB とかわかりますけど。
チェキッコとか聞いてなかったの？
チェキッコ、うん、あーいたね。え、わかんない。
聞いてないんだ。パスポとか。
なんでなんかどんな感じ、うん、曲は全く本当に想像してなかったんですけど、
うん、
こんな、まあなんかね、AKB とかみたいな、そういう想像しかできてなくて、はい、でも今聞いたらいい曲だね。
あら、いい曲？
結構
でしょ？
うん。
ね、ちぱみさん。
結構
でも、マジも可愛いですよ。
想像してたよりも圧倒的なクオリティですし、やっぱクレハさんが入ったことによっての、なんか重厚感が増しましたよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
ノリがいいね。
ノリ。
うん。
いや、なかなかのもんで。
ね、
いや、こちらはですね、なんと6月7日、
はい、
発売予定で iTunes で購入可能となるそうです、
おお、いいですね。
いや、これはもうぜひリスナーの方、はい、聞いていただけたらなと思いますんで。
そうですね、
うん、よろしくお願いします、
はいはい、
主になんかあのボドゲ漫画とかも、うん、アニメ化とか映画化した時にはグッチをぜひ、
おお、
誰か使っていただきたい。いや、好きですよこれ。
という私もちぱみさんもご利用しのシュピール遊園地、はい、シュピッチゴーラウンドでした。はい、ではここから、
はい、
さらに気合を入れて紹介していく、はい、何のコーナーですか？
え、そこはやっぱね、映画の
映画紹介のコーナーではありますが、はい、今回はなんとドラマの紹介ですね。
お、ドラマ、
まあ、たまにはね、ドラマも、まあ、以前にもね、ホラー、
ホラ
ー、そう、タラレバというホラードラマを紹介しました、
はい、
今回もおすすめのドラマを紹介した、
はい、
あ、で、ネタバレはね、少し含みますけれども、根幹の部分とかオチには触れませんので、
はい、
まだ見てない方、うん、もう安心して聞いていただけたらいいなと思いますが、今回の紹介します作品はこちらです。どどん、112263です。イエーイ、112263、
暗号。
あれ、あ、カオリンさん見てない？
見てない。
チパミさん見ました？
見ました。
お、チパミさん見た。だってチパミさんに私が見したんですよ
ドラマって海外のドラマですか？
そうです。こちらはですね、アメリカで放送されたテレビドラマですね。
はい。
で、海外ドラマを紹介するなんて、ホラボドとしては珍しいでしょ？
はい、そうですね。
私そもそも海外ドラマってちょっとね、極力見ないようにしてるんですよ。
なんでですか？
まあ、いくら話題の人気シリーズがね、まあよくあるじゃないですか、蔦屋さんで今プッシュしてるのこの作品みたいな、
ね、
バーンって宣伝してたりするじゃないですか、
はい
はい、でもね、見ない。
なんでですか？
なんでですか？
まあ、ちょっとその理由は後で話すとして、
はい、
まあ、そんな私がハマってしまった、
はい、
この私がハマってしまったのはこの112263です。
はい
はい、まあ、112263というのはね、まあ、タイトル、まあ、11.22.63 って書いてるわけなんですが、これ何か、もしかしてかおりんさんわかります？これ
1963年の11月22日ですよね。
ってことはその日歴史を変えてしまった大事件があったわけですよね。はい、
大事件ですね。
何ですか？
ケネディ暗殺ですね。
その通り。お、さすがですね、カオリンさん。チパミさんなんか一切わからなかった。
いやいや、もうこの数字はというかね。あ、そういうことなんですか？
まあ、日本ではね、そんな言われても何の日かって思わないかもしれないですけど、やっぱりアメリカだともうこれね、数字聞いただけで、ケネディ暗殺ってわかるわけですけど、まあ、この事件、まあ、超有名な事件ですけど、当時から憶測だけが一人歩きして、今もなお多くの謎を残し、ね、はい、はっきりとは解明していない事件なんですよね。なぜ暗殺されてしまったのか、
うん、
真犯人というものは存在するのか、はい、そこにメスを入れたのがこの作品です。
ほう。いや、なんかこう、正直言うと、ケネディ暗殺についてて、いろいろやるじゃないですか、今でも思ってしても、うん、なんかミステリー番組とか。
コンビニバボでもたまに
やったり。いまだにやる。
そう。
結局ね、本当に真犯人は
暗殺。結局よくわかんないみたいな。
で、いろんな検証とか、こう、入社角度とかやったりとか、やるんで、なんていうかまあ。
それだけじゃあ、まあ、興味やっぱ
なかなか。ナンバー的なね。
っていう思うじゃないですか。はい、ところが、とっこい。この作品、ね、
はい、
原作、誰が書いたと思います？あのスティーブン・キングですよ。スティーブン・キングが
書いてたの？そんなの。
この作品ミステリーでもサスペンスでもなく、そう、 SF スリラーなんです。 実はね、驚きですよね。ケネディ暗殺をテーマにしてるのにまさかの SF スリラーですよ。そして制作組織はなんと映画ミッションインポッシブルやクローバーフィールドを手掛けた J.J. エイブラムス。あら
ー、すごいですね。
J.J. エイブラムスってね、実はあの映画以上にドラマ制作に定評があるんですよね。あの名作のね、エイリアスとかロストとか。
ロストですよね。
あれもそう、制作組織やってたんで、
はい、
まあ、そんな彼がですね、の最新作がこの11223。
スティーブン・キングと、
そう、スティーブン・キングと J.J. エイブラムスがタッグを組んだドラマシリーズ、ほーらワクワクしてきた。
ワクワクしてきた
というわけで、あらすじを説明しますが、
はい、
平凡で小さな町で暮らす高校教師のジェイク。ある日、馴染みのレストランにて食事をしていたところ、店主アルの様子がおかしい。つい先ほどまで元気であったにもかかわらず、店の奥から出てきた彼は、まるで何年も経ったかのように、年を取った姿で現れたのであった。この店の奥には、1960年にタイムスリップするタイムホールがある。と、告げるアル。癌に侵され、先が短いアルは、ジェイクにとある目的を果たす役割を引き継いでほしいと、懇願するのであった。という話でございます。
でもなんか聞いてて、マジか、としか。
びっくりしたでしょ。
すごい大きいびっくりマーク出ましたよ。
まず、出だし現代劇ですよね。もう2015
年。まあ、そういうことはよくまあありますよね。うん、まあ、深く掘り下げていく的なね。
うん。いや、もうこんなもう、はい、来たーですよね。もうスティーブン・キングらしさ爆発の、もう唐突で強引、強引な、少し不思議な話、略して SF。このね、スティーブン・キングの SF ジャーマンスープレックス感がね、たまらないんですよ。
今なんて言ったみたいな。
まさかのジョン・F・ケネディ暗殺とタイムトラベルを掛け合わせましたから、ね。
掛けちゃったんですよ。
うーんってやりました、
ね。うーんみたいな。現代劇もジョン・F・ケネディ暗殺も、まあ、あるっちゃある話なのに、タイム。
まさかここででしょ。
ね、
このね、店主、アルがですね、もう冒頭ですよね、チパミさんね。
はい、
結構笑えるんですけど、もうこの主人公のジェイクは、まあ、ちょっと奥さんともう離婚の話してて、でそれをまあよりによってもう馴染みの手ね、お店の中でやっちゃうわけですよ、
うんうんうん、
あるのお店で、
うん、
でちょっとそのね、ジェイクが小難しい話二人でしてるから奥さんと、
うんうん、
ちょっと気を使ってね、店主あるは奥に引っ込んで、でもう別れた後にあのお会計しようと思ってジェイクがおいあるって呼んだら、中からもうボロボロになったあるが白髪だらけになって現れてふうふうって言ってるんですよ。ええー、みたいな。
そうです。
さっきまであんな元気だったのに、
さっきまでハンバーグ焼いてたんですよね、確かね。
そう、美味しいハンバーグ焼いてたのに、どうしたんあるか。
で、離婚の話かすむ。
びっくりした
よ。なんか、そこだけはちょっとびっくりしましたね。
んで、唐突に、いや、このお店の奥にタイムスリップできる穴あるから、
すごい。
行ってみなよ、つって。いやいやいやいやいやいや
いやいやいやいやいや。
行ってみなよ、ある。
そうですよ、
ある。酔っ払ってんのか、薬決めてんのか。まあ、
そうですね。決めてるとしか。
で、いざね、ちょっと、まあ、半信半疑で行ったら、実際に1960年の、元々そのお店があった場所の空き地にタイムワープしちゃうわけですよね。
は
い、で今のはなんだってなって、とうとうあるが実はとある目的があってお前にそれを引き継いでもらいたいんだというんですが、それがジョン・ F ・ケネディ暗殺の阻止なんですよね。
ほうほうほうほう。
なんでそれをね、そのあるね、ただのお店、
うんうんね、
店主のあるがそれを言うかというと、うんうん、ケネディが死ななければベトナム戦争って起きなかったとされているんですよ。でそうすれば、はい、そのアルの戦友も死なずに済んだわけですね。そして今のアメリカ国民はもっと幸せに暮らせているはずだ、ケネディさえ生きていればと、というふうに思っているわけです。ただ自分はもう癌になっちゃったから、もうリタイアするしかない、あとは頼むぞって言うんで、嫌がるそのジェイクに無理やり一日ね、一晩かけて説明するんですよ。タイムトラベルの仕方、向こうでの生活はどうすればいいか。
これね、すごく面白いドラマなんですけど、そこだけは腑に落ちる
の。そう。
だって今聞いてて、いや、正直今までいろんな紹介とか聞いてて、別にそんな腑に落ちないとか、まあ、ホラーとかであることもないから、
うん、
今意識飛びましたもん、一瞬。何言ってんだろうみたいな。
そうでしょうね。実際ジェイクもね、ずっとその顔してました。
そうそうそう。
そんなん言われても、俺ただの高校教師だから、なんでその世界を使わなきゃいけないのみたいな。
そうそうそう。すごいわ。何言ってんだろう、ね、
でもアルはひたすら言うんですよ。お前のね、くだらない人生においてこれまで何をしてきたの。
ひどい。いやいや、いい感じ
よ。ただ一つでもいいことをしたくないかと。 それが世界を平和にするためのジョン・ F ・ケネディ暗殺阻止なんですよ。で、もう、アルは、もうすでに過去に何度も飛んで、様々な資料を手に入れてるわけですよ。
ほう。
まあ、有名なところで言うと、オズワルドが犯人ですよね。
はい
はい、うん。オズワルドが犯人と世の中ではされてるんだけど、うん、本当に単独犯なのかどうかってわからないから、実際に過去に戻って、オズワルドを、じゃあね、ひそかに殺したとして、
はい、
その暗殺が阻止できるかわかんないから、ちゃんとそれがわかるまでは、オズワルド泳がして、はい、そして近辺を調べろと。で、生活するにはこうした方がいい、ああした方がいいっていうことをひたすら言って、まあ、そう、ジェイクも仕方なく1960年に飛ぶわけですね。
うん。
そしてこのジェイク役がまたね、いい芝居するんですけれども、この方見覚えあると思いますが、この役者、ジェームズ・フランコですね。猿の惑星ジェネシスとか、グリーン・ゴブリンでおなじみの役者でございます。これがね、いい味出してるんですよ。でも先に言っちゃいますけどね、ジェイクは主人公にはあるまじきぐらい性格悪いですそれがいい
ガーン
というところで、この作品の魅力の方に入っていくんですけれども、
いや本当最低ですよ。
本当ね、ジェイクがね最高なんですよね。こんだけのタイムトラベルして世界の平和をね、
はい、
正すっていうね、大きい目的があるわけですから、はい、主人公だってそれは人格者であってほしいじゃないですか。ところがもうジェイクはそれは離婚するぐらいですから、かなり独りよがりな性格でして、本題そっちのけでいろいろやっちゃうんですよ。
過去に戻ったから。
そう。
そう。
セイディという女性に、あの、一目惚れして、そっちとね、デートしまくるんですね。
あ、もうやばい。
あ、ケネディ、あ、しかもこれが、結構デートが長い。
はい、しかも、
うん、
ジェイクにいろいろと協力してくれる男性がいるんですよ。
はい、ああ、そうですね。ビルというね、
ね、若い男。ビルという若い少年。
これがね、ここもまたね、ジェイクお前マジかよって思うんですけど、
はい、
タイムトラベラーって普通言わないじゃないですか。まあ、自分が未来から来たなんて、はい、言っちゃったらタイムパラドックスだとか、はい、なんかいろいろ作用しちゃって大変なことになるか言わないみたいなあるじゃないですか。うん、
はい、
ジェイクね、言っちゃうんですよ。
彼
そう、ビルにも言うんですよ。俺未来から来たんだよ、つって。もうね、そういう性格なんですよ。で、ビルにも協力してもらうことになって、まあ、物語進展していくんですけど、これも雑な扱いをね、ビルにしまくるし。
いや、本当はあの、自己中なんですよね、主人公。
自己中、そこが楽しいんだな。だってね、賭博でね、お金儲けしつつ、するんですよ、
はい、
まあ、それはアルが言ったんですよ、
はい、
ちょっと小銭をちょこちょこ稼げと、
はい、
バーに行って、
はい、
ちょっともう結果が分かっているボクシングのことで、まあ、ちょっとギャンブルしろと、
はい、
どっちが勝つっていうのになんぼかけてみたいな、
はい、
それで生計を立てろっていうのに、はい、もういきなり何十万みたいなのかけて息ドーンって儲けて命狙われたりとかあとできるだけ 目立たないように車、地味な車、性能のいい日本車かなんか買えよって言ってるのに、もう当時の高級車でもう真っ黄色のもうオープンカー買ってイヤッホーっつってもうたまらないんですよ、そのもう。
あの、すごいですね。
高校教師なのに全然人間できてねーっていう身勝手っぷり。
高校教師な、そうだ、高校教師って言いましたね。今忘れてました、ちょっと。
だからこそ、先が読めないんですよね。
あ、まあ、確かにこれで素直に、あ、わかったって言ってケネディ暗殺を阻止するためになんて動き始めれば、
うんうん。そう。だから先が読めちゃうって、やっぱり人間性ができてるからこそ、
まあ、確かに
王道的展開を見せちゃうっていうのが、本来あることですよね。うんうんうん、でも、これは本当に性格悪すぎ
正直今聞いただけで助ける気あるの
か、何で勝つか分かんないから面白い、
普通に殺されてしまうんじゃないかぐらい
そう、しかもあの周りの人間に対してすごい忘却無人なんで、
うん、
おかげでもうなんか周りが全然振り回されてるんですよね。
そう、それがたまらない。いやー、ドラマらしさですよね、
うん、
ドラマであるからこそ長尺でできるその人間関係を描く、
はいはいはい、そう
で、話戻りますけど、私がなぜ海外ドラマを見ないか、
はい、
そしてこのドラマそれをクリアしてるわけですよ、はい、それ何かというと、
はい、
要は海外ドラマのシステムって視聴率が続く限り永遠と続編作っちゃうんですよ。そういうシステムなんですよね、はい、日本と違って、はい、だからやっぱロストもそうでしたし、
そうですね、
プリズンブレイクもそうですよ、私見てましたけど、うん、だんだんダサ作になってって終わるようになってるんですよ。それってやっぱ悲しすぎるじゃないですか、
うん、
だから私はどんだけ話題になってても見ないぞって我慢して見ないんですよ。ところがこの112263はですね、9話で終わる、9話で、
お
お、
9話で終わることが
終わるっていう決まってる、
決まってるんです。なぜならこれはもともと原作小説をスティーブン・キングが書いてるわけですから、
はい、
それ以上は続かないわけですよ。
なるほど。
っていうと、もう決められて、しかも9話で終わる、これはやったぞと。
はい。
いやー、これは磨きがあるじゃん。っていうことで私ね、そこもプッシュしたいところですよね。はい、
大丈夫ですか、意外とこうね、ひっくり返ったりしないですか、大丈夫ですか。
安心してください。もうちゃんと9話で終わってます、
はい。終わってますか。あー、よかった。
終わってました。
はい。そして、まだ言ってませんでしたけど、タイムトラベルには当然、ルールがあります。そのルールがまたいいんですよね、チパミさんね。このタイムホールを抜けると必ず1960年の、そのあるのお店に飛びます。で、過去で行ったことは現代に影響する。
はい。
例えば過去で木に目印を彫ると、現代に戻ってくるとちゃんと目印ができてるんですよね、その木にね。ただ、一旦現代に戻ってきて、そしてもう一回タイムホールを使って1960年に飛んじゃうと、前にやったことは全てリセットされます。
ほー。
だから、あるが以前に飛んで、やったことっていうのもジェイクが1960年に飛ぶともう全部なかったことに、要は歴史通りのところに行ってしまうわけですよね。ということは、まあ、基本的に大きいことをしようとすれば一度しかチャレンジできないんですよ。
まあなるほどね。
もう一回来ようと思ったらやっぱまた最初からになっちゃうわけですよね、はい、しかも63年に起きてるわけですから、はい、事件は、はい、60年に飛んでから3年間もありますから、はい、これはなかなかチャレンジするのも大変ですからね。
うん。
っていうここのね、設定がまたうまく物語と絡んでくるんですね。はい。リセットされちゃうからこれはどうするべきか、むしろ今リセットした方がいいんじゃないかとか、いろんな葛藤があります。
はい、
さらにもう一つちょっと、まあ、特筆すべき原作の、まあ、特徴があるんですけど、過去からの抵抗っていうのがあるんですね。
はい。
うん、チパミさんね。
うん。これがちょっと動きづらい原因になってますね。
そう。過去に対して干渉するということは、はい、まあ、未来を変える。
はい。
それに対して過去自体が邪魔してくるんですよ。
はい、ああ。
このね、邪魔は大きく変えようとすればするほど大きい邪魔でくるんですけど、はい、例えば公衆電話で自分の父親に電話しようとしたんですね。はい、自分がまだ生まれる前なのに。はい。そしたらもうその公衆電話に車がボーンって突っ込んできて、もう電話させないし、泊まってる宿が火事になっちゃって、まあ、資料が燃えちゃったりとかっていう風に、ジェイクが何かをしようとすると、その様々な不思議な現象によって命の危険とか、うん、様々な妨げが起こるんですけど、
そうですね、例えばあの下痢になったり
とか。そう、千葉さん、そう、そこ、公衆電話に突っ込んでくる宿が燃える、もうこれはもう怖いことですよ。
怖いことだし、ね、SF っぽい、
だけじゃないんですよ、下痢になるんですよ。
ちっちゃいことまで、
今からとてつもない大切なことをしようとすると、突然うおっつって下痢になって、
てかそれで済むならもうずっと下痢にさせとけよって思いますけど。
でこの下痢はどうやら過去からの抵抗だってジェイクは思って、次からなんかするときはおむつを履くっていう。
なんかもうすごいですね、ちょいちょい食らわない、その設定、
あとおむつ履いたしもう大丈夫と思ったら、なんか足引っ掛けられたりね。足掛けられてこけたりね。
地味。
それも、あ、どうやら過去からの抵抗だ
みたいな。何でもかよ。
言うね、この過去からの抵抗は見逃せない
し。
見逃
せないよね。
っていうね、まあそういった部分で、まああと最後にこのドラマの魅力なんですけど、うん、後半から見えてくるこの作品のテーマ、これ本当、いや見てほしいんですけど、
お
ケネディ暗殺阻止という歴史の変動、
うん、
で様々なことによるバタフライエフェクト、それら以外にも実はとあるテーマがドラマ後半から濃密に描かれ出すんですけど、これがね感動なんですね。
うん、
うん、その本筋のすり替えが非常にうまいんですよ、この作品。
うん、
なんか見てるとこのドラマやたらサブストーリー長いなってね、チパミさんも多分思いましたよね。まあ、さっきも言ったようにそのケネディ暗殺のとこ行かんのかいみたいな、サブストーリー長えって思うんですけど、それこそが、いやそれこそがですね、あれがまさかのミスリードだったなんてみたいな。
あー、これはもう見てみ
る、これはね本当言えないです、これはもう今回つながる部分なんで見えないですけど、はい、どういったものなのかは直接見てほしいですが、はい、いや全てに価値がある、見る意味がある作品ですね。はい、はい、というちょっとね熱くなって長くなっちゃいましたけど、チパミさんも感動できましたよね。
いやもうほんまにあのメッセージ性はすごい、なるほどなって思いました。
そう、最後もあーってなりますから、
おー
って見てよかったって、
ぜひ見てみます。
はい、
これは、
はい、というところで、こちら、112263はですね、今、Hulu で無料配信中でございますので、はい、
お無料ですね。
そう。で、Hulu 自体もね、あの、期間限定であれば、はい、あの、無料で会員になれますし、
はい、
でそうやね、Hulu でも見れますし、あと、全国の TSUTAYA さんでもね、はい、レンタルしてますんで、はい、ぜひ見ていただきたい、
はい、
かなりの良作ドラマでございます。はいはい、というところで、告知の方に入りたいなと思いますが、
はい、はい。
いつものを、近見さんに言ってもらって、さよならしようかなと思います。
はい、はい。
どうぞ。
ホラボドは、ツイッターブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら、iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい。
ねえ、かおりんさんが次の通常回もちゃんと来てくれるのかどうか。
はい、あの、来ます。大丈夫です。大丈夫です。来ます。来ます。
本当に
来ます。
ちかみさんは偉いよね。
偉いです
よ。頑張ってくれてますよ。うん、
本当ですよ、うん。
ただね、カットされてるってだけですよね。
そう。
散々
喋ってる。喋ってるんですよ。そう。カットされてるっていうだけ。知ってます。私は知ってます。
そういうトリオですか。
そうそう。
そう。
まあいいね。
チピッチのようにこっちもね、切磋琢磨。
こっち、そういえばこっちもトリオでしたね。
そうです
ね。
頑張っていきましょうよ、
はい。
はい。では、せーの。チャオチャオ。